新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょう。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は美濃工業株式会社代表取締役社長杉本淳さんにお聞きします。世界トップクラスの技術力でアルミダイカスト製品のリーディングカンパニーとしてものづくり企業を支えているのが美濃工業です。ダイカストとは、溶かした合金を精密な型に注入し、瞬時に部品、製品を形成する鋳造技術です。美濃工業はダイカスト製品の命となる金型の設計から携わり、これまで時代の要請から技術革新を続け、業界の常識を打ち破る技術を実現。主に自動車産業向け部品を生産し、グローバルに展開しています。さらに最新技術をダイカストへ幅広く展開し、未来を見据える美濃工業の戦略とは。東海ものづくり大学開講です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学。今回は美濃工業株式会社代表取締役社長杉本淳さんにお聞きします。杉本社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、美濃工業はダイカスト製品鋳造のリーディングカンパニーとして世界トップクラスの技術をお持ちでございますが、ダイカストについてどういったものを作られているのか教えてください。
はい、まあ、リーディングカンパニーと言われても、これは我々の目標であって、はいはい、今現在どの位置にあるかということは、まあ、自分自身はあまり分かりませんが、私どもはアルミを中心にしてダイカスト製品を作っています、うん、アルミをですね、700度に溶かして、はい、それを瞬時に異形の形に鋳造し上げると、うん、だいたい小型機で言いますと150トンで型締めしたものに約30秒で一つものを作ります、はい、中型でいきますと850トンクラス、これ約60秒で製品を作ると、鋳物、はいはい、の延長線上ですから、鋳物、うん、だと2分3分かかります、はい、それが60秒でできてしまうということが大きな特徴ある業種であると。で、先ほどお話しいただいたように時代の要請ということがありますが、現在もやはり自動車部品を中心にいろんな業種をやらせていただいているわけです。その中でやはり技術の裏付けされたリーディングカンパニーしたい、うん、そういう思いで現在当社としてはダイカスト業界では薄肉の美濃工業と言われるところまで認められてきたわけです。それはですね、薄肉の時代の要請があったということです、うん、今で言いますともう完全に電動化、はい、また EV を中心とした電動化に対して今後大きく期待をされているということで、その要求にどう応えていくかというのが会社の今の背景ではないかなと思っています。
薄肉化技術というのは、まあ、杉本社長今さらっとご説明されましたが、どれがだけ薄いのかといいますと、実は 0.8mm、 1mm 切ってます、はい、0.8mm という技術に成功して、今試作段階ではありますが 0.45mm というところも成功していると。薄く軽く小さく、これは納得いくんですが、じゃあ 0.8mm にしてしまうとですね、割れちゃうんじゃないのかとか、穴開いちゃうんじゃないのかとか、そんな心配は素人としてはあるんですが、そのあたりどうなんでしょう。
当然そのこの薄肉というのは鋳物ではなかなか作り得ない仕事だとであると思います。その薄いから湯が走らないとか回らないとか、これは当然ですけど、それを技術として作り上げることが私たちの技術力でオンリーワンになる、またお仕事いただける種になっているということだと思います。
今杉本社長の言葉にちょっとヒントがあったように思いますが、その薄肉化技術というのもあって、もう本当に半世紀にわたってですね、技術革新を自社で続けてまいりました。原動力というのは杉本社長どんなところにあるんでしょう。
まあ、私自身が当たり前のことを当たり前にやる仕事は好きではなかった、うん、要はお客様の要求はどんどん厳しくなり、はい、ハードルが高くなってきます。それを受けて形にすればお客様はそれを買っていただける、うん、当然それに裏付けされる技術は当社としては上がってくる、はい、でそういうことを繰り返すことによっていいんじゃないかと、うん、したがって高精密とか高難度とか高品質、いろんなことでありますが、それにどんどんチャレンジしていくということを考えながら、
う
ん、今の営業活動もしている、
そう
技術革新もしていくということだと思います、
はい、難しいと思われる、ハードルが高いと思われるところにこそ大きなビジネスのチャンスがあるということですね、
はい。
さあそんな中グローバル展開、まあ、時代の要請という言葉もありましたが社長としていろいろな決断を下されてまいりました。いくつかご紹介ください。
決断というのは、うん、自分自身は決断とは思ってませんが、うん、外から見ると決断ということをよく言われます、はい、よくやるなと言われますがはい、はい、これは私自身がやるわけじゃありません、はい、うちの仲間社員いろんな方たちもちろんお世話になっているお客様それから、まあ、銀行融資していただける銀行さんとかいろんな方がお仕事の提供資金の提供プラス情報の提供をいただくんですね、はい、その情報の提供を私なりに解釈して社内にどう展開するかというのが一番大事でその時の決断というのはやはり社員の目お客さんの目期待度を感じながら展開するということをやってきました。一番の時はやはりバブルの崩壊この時が1991年から93年その時に新工場を私作ってるんですね、はい、92年、はい、それ専務になって2年目です、うん、社長になる前ですがその時にもいろんな議論がありました、はい、役員会も大きな反対ありましたしかしやるしかないということで進んだのが最初です、うん、その後大きなのは海外展開、うん、これもですね95年にタイ初めて出ました。でその10年ぐらい前から海外いろんなところを視察はしてました自分なりに。その時にお客様にユーザーに海外展開したいとご相談行ったら、うん、今そんな時期かということをスパッと言われました、はい、でも私自身は別にお客様のお仕事があるから行くんじゃなしに自分とこの製品を買っていただけるような技術があれば買っていただけるんで、うん、じゃあ私ども出てきますといったことで95年にタイ出たわけですが、まあ、大変でした。あ、大変でしたということは言葉も通じない、はい、それから技術もない、うん、はい、そこへ仕事もない、うん、で出たわけですね、うん、その後に97年かなアジア通貨危機があったんです、うん、それでもうそれこそ日本企業は撤退される、はい、この撤退がいいんですよ。撤退されるということは後に残ったのは有利ですから、うん、皆さん帰られたり、うん、当時は海外進出やってましたが、うん、スパッと止まったわけですね、はい、そうすると進出するコンピューターはいない、はい、コンピューターは撤退する、うん、残ったところは仕事が増えれば、うん、市場が開けば、うん、仕事来るわけですね。なるほど。だからここにはチャンスがあると思って全て危機を乗り越えて次のステージがあったというふうに思ってます、う
ん、なるほどね。ピンチこそチャンスだというのはよく言いますがね。で、2023年2月から新工場が完成、はい、美濃工業の新工場を含めですね課題と未来への展望をお聞かせいただけますか。
はい、私どもは大ガストから加工までお仕事をいただくようになりました、はい、これもですねある展開で大ガストメーカーというのは大ガストだけやってたんですけど付加価値がないということで加工もやりたいということで加工という川上へ動いたわけですけど、はい、そのことによってお客様に喜んでいただいたのは図面展開大きく変わる。素材図面加工図面と2つの技術が必要なのに加工図面だけ出せば物作ってくれるよねということで喜んでいただいて仕事が大きく成長させていただきました。でここへ行きますと電動化、まあ、EV 中心とした電動化この部品をやるのにはかなり精度の高い加工技術も必要なんです。それで環境もそうです。私ども電子部品やってまして鋳物の先ほど大ガストと延長線上ですからこのような環境で作ったものを電子部品の機密のところで物を作るのに合ってるんかと、うん、でお客様に言われましていかに環境のいいところで物を作る必要があるそういうことから私どもの工場建設やってますがそれを集約させたのが今度の新工場です、うん、いわゆる人が足らない人を使うから人が足らないだけで人を使わなきゃいいじゃないと、うん、でオール自動にしたりロボットを使ったり AI 使ったりいろんな形でやれば今までの大ガスト業界と大きくかけ離れたものづくりができるということで、うん、無人化工場に近いものを作れということで、今新工場を作ってます。でそこには製品としては全て電動です。で電動化部品の比率をですね業界では画期的ですが 45% も上げようやないかと45% の電動化部品にしていくんだというような考え方で今活動しているのが現状です、はい、大きなお金かけます。でも大きなお金かけるから皆さん喜んでいただいて、うん、いい仕事をまた難しい仕事を、うん、よそにできない仕事をいただけるんで、うん、先ほど言った技術もどんどん上がってきます、
ね。さあ杉本社長最後にですね美濃工業としては品質確保創意工夫人の輪という企業理念が終わりです。一方で社長ご自身の座右の銘をお聞かせください。
30年ぐらい前に中国行きました、はい、その時に、まあ、ラストエンペラー 不義の言葉がありまして、はい、それが心清くこと達するという言葉です、
はい、
要するに物事をするときには中国では心信ずればこと達するという言葉がありましたけど、はい、心清くというのを初めて見たんです、うん、これは何だろうと思って、行ったときに素直にやりたいことを思ってそれに進んでいくんだよ、清い心を持つことによって自分の思いは達成するということを聞いたんで、これを座右の銘として今も使っています。
心情自達というふうに読むんでしょうかね、
はいはい、
心を清くことを達するということでございました、はい、大変響きました。今後もますますのご発展お祈りしています。
ありがとうございます、
はい、
座右の銘もありますけど、もっと大切なことは、はい、世の中というのは人のなりわいでできているということですね。で、私どもは身の工業がこうなってきたんじゃなしに、いろんな方のお助け協力あって出てきた。それは先ほど言ったお客様であり、それから融資していただける銀行さんであり、他方社員の努力ということで、人が皆さんがいろんなことで助け協力してやはり形が出来上がってくるということは、私の経営の考え方の基本になるところだと思っています。
ピンチこそチャンスなんでしょうが、そのピンチを脱するには人の協力がいると。
もちろんそうです、
いうことですね、はいはい、今日は素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました、
今日はですね、美濃工業株式会社代表取締役社長杉本淳さんでした。杉本社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。